石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて本日は日本時間の6月3日深夜に行われましたアップルの世界開発者会議 WWDC の模様を石川さんに中継で聞いていきたいと思います。カリフォルニアの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。毎年恒例になりました WWDC の取材でカリフォルニアサンノゼにありますマッケナリーコンベンションセンターに行ってきました。今は初日を終えてホテルに戻ってきたところです。
はい、お疲れ様です。石川さん何回目ですかね、もう行かれるのは。
そうですね、もうかれこれ10年近くは来てるんじゃないのかなって感じですね。
もう毎年行ってらっしゃる状況ですよね、はい、これね。
そうですね、ただね、今回、WWDC の取材も当然目的としてあったんですけど、はい、個人的にはアメリカで 5G のスマホを買おうかなと思って、はい、クレジットカードを握りしめて持って飛行機乗ってきたわけですよ。
はい、
でもともと自分はアメリカに回線を持っておりまして、はい、2007年に iPhone が出た時に契約した回線がアメリカがあるので、はい、それをこうナンバーポータビリティする形で今ベライゾンが、ね、5G のギャラクシー S10 5G っていうスマホを出しているので、はい、それを契約しにもう飛行機着いてすぐにホテルにチェックインした後にこう飛び出して、ベライゾンショップ行ったんですけど、君ダメだよと、無理だよと
どうしたんですか。
本体は買えると、ただそのアメリカでは SSN って言ってソーシャルセキュリティ番号っていうのがあるんですけど、
はい、
それを持ってないと契約できないって言われたんですよ。ただSSN 持ってなくてもプリペイドでは契約できるけども、けどプリペイドで契約しちゃうと今度は 5G につながんないよって話になっちゃって。
そうなんですね。
でただね、昔はデポジットを積んだらベライゾンって契約できたんですね。確かこれ400ドルぐらいなんですけど、
はい、
400ドルを1回預けたら、そのソーシャルセキュリティナンバー、納税を証明するための番号なんですけど、それがなくてもじゃあポストペイド、ね、いわゆる日本と同じような感じで契約できたんですけど、
はい、
どうやらそれができないということになって、ただもしかするとアメリカのキャリアショップの店員さんっていろんな方いらっしゃるのでもしかしたら別のお店に行ったら対応してくれるんじゃないかと思って、そこからリフトっていうね車をね飛ばして別の場所に別のベライゾンショップに行ったんですけど、
諦めずに
やっぱそこでも同じ対応でやっぱ SSN がないとダメですよっていうことで帰ってきちゃったという感じですね。なのでもう本当であればね、もう今日 5G スマホを持って勢いよと WWDC 取材に行くはずが若干テンション下がった状態でいるという感じですね。
残念でしたねそれはね。
残念ですし、やっぱちょっとね今いろいろとアメリカって厳しくなったりもするので、どうやらね決まりでちゃんとこう SSN で持ってないとダメという感じになってたのでね、本当にあわよくばもう SSN を取ろうかなと思うぐらい、なんか
そこまでですか
ちょっとね考えちゃいましたね。例えば留学経験があったりとか転勤で例えばその、ね、こっちで働いてるとかっていう場合には、番号を、ね、簡単に取得できるみたいですけど、
はいはい、
ね、別にあんまり、ね、月に1回アメリカに来るぐらいじゃなかなか SSN は、ね、発行して意味なかったりもするので、ちょっとね、はい、テンションだだ下がりで今お届けしてるとかですね。
はい、そんなテンション下がったオープニングですけれども、石川さん今回もよろしくお願いします。はい、は
い、
というわけで、は
い、
今週はカリフォルニアの石川さんと東京のラジオ日経のスタジオをつないでお送りしていきます。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、 この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。今週の特集はこちらです。 iPadOS 発表、 WWDC2019 キーノートを振り返る。現地時間6月4日から4日間、 Apple は毎年恒例となっている世界開発者会議 WWDC2019 をカリフォルニア州サンノゼで開催しました。今回はどのような発表があったのか、初日に行われたキーノートを石川さんと一緒に振り返ってみたいと思います。石川さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、会場どうでしょう。
はい、サンノゼに移ってきてからもう何年も経ちますけども、天候も非常に暖かく過ごしやすいという感じでして、まあ、昼過ぎになるとね、ちょっと汗ばむぐらいの陽気なのかなという感じです。開始前で1時間ぐらい待たされるんですけども、その間もね、周りの開発者の人たちはテンションが高くてまあ非常に盛り上がってたなという感じですね。はい、
はい、初めはいつも通りティム・クックさんの登壇ということでスタートしたようですけど。
そうですね、まあ、今回に関してはね、いつもですと、まあね、こんなにまあアップル好調だよみたいなねアピールとかするんですけども、まあ、今回はまあ比較的ね、まあっさりした感じなのかなというところで、3月に発表になったもののまあサービスのまあおさらいですとか、あとまあ Apple TV で配信予定のまあアポロ計画の映画の予告をまあ流したりもして、なんでこの開発者向けのイベントでね、そういったドラマの予告を見なきゃいけないんだっていう、若干こう頭の中にクエスチョンマークが出たんですけども、ただね、まあアップルとしても相当ね、アップル TV プラスに関しては気合入ってるので、基調講演世界中でストリーミングが配信されているということもあるので、まあそういったね、いろんな人に見てもらうというところでの、まあ、予告だったのかなという感じですね。
なんかでも私の記憶では結構ティム・クックさんとか登場する時っていつもなんか演出というかいろんなのありますよね。
まあ、今回も始まる前はそのまあムービーといいますか、まあ、ちょっとしたこう、ね、開発者にフォーカスを当てたようなムービーになっていて、なんかこうみんないろんな世界中の開発者が夜一生懸命徹夜しながらコードを書いていくっていう、なんかね、そういうのがこう美しいムービーになっていて、多分映像を見てこうみんなほろっとこうね、ちょっと感動するみたいな感じでスタートしたのかな。なんか同じこうね、開発者はコード書いてますけども、まあ、自分は原稿を書く立場として分かる分かるみたいな、同じテキスト書いてるねっていうのが分かったんですね。
そこは共感できる部分はあるんですね、石川さん。
ありますね、やはりそのね、要はずっとしたねパソコンの前でこうカチカチ文章を打ちながら、はい、ね、時にはこう体を、ね、伸ばしたりプッシュしたりとかしてこう気を散らすとかあったりしますからね、まあ、その辺はもうプログラマーとライター共通してるんだなというのを思いました。
はい、さて石川さん、WWDC といえば Apple 製品関連の OS バージョンアップの紹介が目玉になるかと思いますが、今年はいかがでしたでしょう。
そうですね、まあ、順番に見ていきたいなと思いますが、まずね、Apple TV の OS である TVOS からまあ発表という形になっております。で、まあ、今回まあ特徴2つありまして、1つにはまあ複数ユーザーに対応したというところがあります。でね、今まではそのまあ例えばじゃあ、ね、テレビで家で見るという時には、まあ、家族の代表者のが1名、ね、アカウントを入力するという形でしたけども、まあ、今回からはまあ複数のユーザーに対応するので、お父さんお母さんそして子供といった感じで、その人の属性に合わせたようなまあコンテンツが表示されるようになるというふうになります。はい、これすでにまあ Netflix とかね、そういったような仕様になったりもするので、はい、これからね Apple としてはコンテンツを強化していく、映像コンテンツを強化していく上ではまあ必須の機能なのかなというところです。あとまあゲームに関しては、まあ、Xbox とあと PlayStation のコントローラーに対応するようになったというところがトピックです。3月の発表会でも明らかになってましたけども、まあ、Apple としてはゲームの配信を強化すると、まあ、オリジナルゲームの配信を強化するというところなので、 そこでゲームをもっとね没入感ある体験できるようにするためにそういったねテレビゲーム用のコントローラーにも対応するようになるというところが大きいのかなというところです。あと音楽に関しては歌詞を表示するようになったというところなので、なかなか Apple TV こう普及している感じはしないんですけどもかなりね使い勝手は上がってるのかなと思いますね、
さあ続いて WatchOS6 が紹介されました。こちら OS がバージョンアップするごとに使いやすくなるというふうに評判の Apple Watch ですが今回いかがでしょう石川さん。
そうですね、やはりApple Watch もじわじわとユーザー増えてきて、さらに実際に OS がバージョンアップすることに使いやすくなっているというところもありますけども、今回ねさらに進化をしそうだなというところがあります。でね、個人的に注目だったのは今まで Apple Watch ってもう iPhone の、iPhone とつながっていて、iPhone と連携するようなイメージでしたけども今回は、単独でアプリケーションをインストールできるようになったと。今までは、iPhone に、アプリを入れて、それのウォッチ版が、ウォッチに配信されるようなイメージでしたけども、今回のバージョンアップによって Apple Watch 単体でアプリを配信する機能が搭載されて Apple Watch でそのままでアプリをインストールすることができるというふうになっております。なのでね Apple Watch に特化したアプリケーションというのもこれから出てくるのかなと思います。で、今回紹介としてあったのがあと標準のアプリとして、オーディオブック、本を読んでくれるアプリですとかあと計算機とかボイスメモといったものが追加になっております。なので例えばちょっとメモしておくとかっていう時に、ちょっとね声で入れておくとかっていうのが可能ですし、個人的にはね取材中とかっていうのもね Apple Watch でこうねボイスメモ取れると結構楽かなっていうところはありますね。あと健康系も相変わらず強化されたりもしますし、あとね騒音レベルを感知できるというふうになっています、なのでうるさいところにいたら、それに対してアラートが出るというふうになったりもするので、面白い機能なのかなと思いますね、
さて続いてはお待ちかねの iOS の新バージョンです。
こちらね iOS 13という形になっていてティム・クックさんはね iOS 顧客満足度は 97% というふうにも言ってますし、最新の OS の普及率でいうと iOS12 が 85% 一方で Android 9 が 10% 程度という話をしていたので結構言ってるなという感じですね。でねやはりAndroid に関して言うと、いろんなねメーカーが参入したりもしますし、いろんな機種があるということで、なかなかねそういった最新 OS になりにくいというところですけども、ただねiPhone に関しては、そんなにこうね種類が多くないっていうところもありますし、勝手にアップデートしてくれたりもするようになったりもするので、その辺で言うと更新率は高いのかなという感じです。ああいったアピールというのはアプリ開発者からすると、最新 OS に向けてちゃんと対応しておけば使ってくれる人がいっぱいいるから、安心だというアピールになるので、結構ねティム・クックさんとしては毎回ああいったアピールをしているのかなという感じですね。で、今回OS の特徴としてあるのが Face ID の認証速度が 30% 上がったという話をしています、なので、この辺はね、ちょっと実際に使ってみないと分かんないですけどもかなり期待していいのかなと。本当にね Face ID iPhone を見たら一瞬でねロック解除されますけども、それがますます進化するというところで言うとかなりね便利になるのかなというところですし、あとアプリのダウンロード容量が 50% 削減されて、起動速度が2倍になるというところで言うと、このあたりもね、使い勝手に大きく効いてくるポイントなのかなと思います。あともう一つね Mac に搭載されていますダークモードと呼ばれるものが iOS でも採用されるようになりました。でこちら基本的に画面ってね白ベースで今までずっとなってましたけども、これが黒ベースになっていくというところ、これ目に優しいとかって一般的には言われますけども、正直よく分かんないところもあるのでただ有機EL のディスプレイ、新しい iPhone ですと iPhone X とかですと、有機EL のディスプレイ使ったりもするので、そうなってくると有機EL って黒い画面だと発光しなくていいので、バッテリーの持ちが良くなるのではないかという期待点もあるのかなというところです、なので、そういったね、有機EL 使ってる iPhone であれば ダークモードにするのがおすすめなのかなというところですね。
はい、
あとまあ細かな点で言いますと、メールに関してはまあフォントが、ね、変えることが可能になったという感じです。なのでまあ、ね、貴重声でも出てましたけども、まあ、森沢っていうね、日本で有名なフォント屋さんも名前があったので、はい、これねかなりいろんなフォントが出てきて面白そうだなと。
はい、
はい、あとまあリマインダーアプリを新たにまあ開発し直すと、設計し直してデザインと一新するというふうに話もしていたので、まあいろいろね、ゴミ出さなきゃいけないとか、なんか牛乳買わなきゃいけないとか、あと原稿書かなきゃいけないとかっていう、うんうん、まあそういったね覚えておかなきゃいけないこともリマインダーアプリで管理しておけますし、あとね、移動した場所に応じて、まあ、そのリマインダーを起こしてくるとかってこともできるので、まあ、この辺もね、進化してるのかなというとこですね。はい、あとまあ今回ね非常にまあそのアップルとしてはプライバシー問題についてはね断るごとにいろいろと言及していて、今回もそのね位置情報に関しては起動するたびにアプリケーションやサービスを提供している会社に位置情報を送るかといったことが確認するようなことができるようになるというような話をしています。なのでまあこの辺でもねアップルとしてはまあプライバシーをしっかり守っていきますよという話もしてますし、あともう一つ、まあ、ホームキットと呼ばれるね、家に置くカメラ、
はい、
ネットにつなげて、まあね、家の様子を外出先から見れるというカメラも、Google がやってるようなやつですと、その映像っていうのはまんまクラウドに上がってね、スマートフォンからアクセスして見るようになってるんですけど、はい、でそれこでクラウド上で、まあ、何が映ってるかっていうのを解析するんですけども、Apple の場合はホームキットでは、ウェブのカメラで撮影したものはちゃんとね、暗号化をして安心して、まあね、ネットの方に流していくということをしているので、まあ、この辺もねやたらとこうね Google を意識して、まあ、プライバシーにはまあね強化してますよという話をしているのかなというところですね。はい、あとまあねカメラ関係で言いますと、まあ、iPhone 上でまあ動画の編集が可能になるということもしてましたし、あとねカメラのその写真に関してはさらにこうね AI が進化して、まあね、整理をしてくれると、整理して見せてくれるということをしておりました。あとまあちょっとね面白いなと思ったのが AirPods、ね、ワイヤレスのイヤホンですけども、あれでまあシェアオーディオの機能が搭載されると。なので2人で AirPods をつけている時に、
はい、
iPhone を、ね、2人の iPhone を、まあ、音楽聴いてる時にまあ近づけると、まあ、それに反応して片一方に入ってる iPhone の音楽が2人で聴けるようになるというような仕組みが搭載されるようになります。なのでねよくなんかこうね1つのこうケーブルのついたイヤホンをね2人でこうね片耳ずつ聴くとかなくて、ちゃんと AirPods で2人で聴けるということができたのかなというところですね。まあね、iOS に関してはかなりね細々とした進化がいっぱいあったりするというような感じだったりもしますし、これおそらく次9月に出る iPhone で、まあ、こういった機能がちゃんとね使えるようになりますし、まあね、従来のまあ iPhone でも iPhone6S 以降では対応するようになるという感じなので、
はい、
この辺ね、まあ、実際に見て、まあ、評価したいかなと思いますし、これ7月以降にはパブリックデータとしてまあ公開されるので、興味ある人は実際に7月以降試すこともできるという感じになってますね。
さあそして iPad についても新しい発表がありましたね。
そうですね、まあ、今回、まあ、一つ、ね、目玉だったのが iPadOS というものが発表されました。はい、これね今までは iOS の中に、まあ、iPhone と iPad があったのが iOS からまあ独立する形で iPadOS というものになっています。
はい、
まあね、やはりまあ iPad もねどんどん大画面化していってるというところもありますし、まあね、ペン入力ができてさらにまあキーボードをつけるというところで言うとかなりねその iPhone との操作性もまあ違ってきているというところもあるので、まあ、今回ね、まあ、独立した形になったというところなのかなという感じです。でまあホーム画面上にまあウィジェットをまあ表示できるようになったりですとか、あとまあフォルダ内のデータを見ることができるようになったという感じで、さらにはUSB のドライブとか SD カードを、まあね、読むことが可能になったので、まあ、かなりねパソコンの使い勝手にまあ近づいてきてるのかなというところですね。でまあ Apple Pencil のまあ、ね、反応速度といいますかレイテンシーっていいますけども、それがまあ20ミリ秒から9ミリ秒に短縮したというところもありますし、 あとまあね、サファリに関してはデスクトップ版とまあ同等のまあ、ね、表示が可能になったというところです。なのでね、ますますね、まあ、パソコンじゃなくて iPad 単体でまあいろんなことができるかなと思いますね。
はい、より可能性が広がりますね、はい、
そうですね。なのでね、個人的にももう iPad だけで仕事してもいいのかなというふうにだいぶ思えるようになりましたね、う
ん、はい、はい、さあそしてデスクトップ版にも動きがあったようですね。
そうですね、あのまあ新型の Mac Pro が発表されたという感じです。あのまあね、Apple としては今までその Mac Pro というのはまあよくゴミ箱って言われてたんですけども、ものを出したんですけども、いかんせんまあ格好はいいんですけども、拡張性に欠ける部分があって、まあ何でしょう、アップルとしては後悔している製品だったとところがあります、はい、なので今回は満を持して、まあ、新型の Mac Pro をまあ発表したという感じです、うん、28コアのインテルのゼオンプロセッサーと最大 1.5TB のメモリーが搭載可能という感じ。まあね、あの基調講演中こんなのが付けられる、あんなのが付けられるというふうに言ってたんですけども、
はい、
値段が5999ドルからという感じなので、うん、まあ、日本円で60万円以上するという感じです。
すごいですね、
はい、あとまあアップルはね、同時にモニターも発表してるんですけども、まあ、こちらね、うん、6K の表示ができて、うん、でまあね、価格もまあそれなりという感じで、マシンとモニター足すと軽く100万円は超えるというような品揃えになっています。でね、まあその Mac Pro に関してもね、この5999ドルはあくまでも一番下のラインといいますか、5999ドルから買えますよという感じなので、これ多分いろんなものを足していったら、まあ、平気で100万を超えるのかなと、単体で100万を超えるのかなという感じになっております。
うん、
ただね、これまあ今ね、それこそまあ映像の現場だったら、まあ 4K の、ね、コンテンツを編集するですとか、あとまあ 8K のコンテンツも出始めたりもするので、まあ、そういったものをまあ編集する人からすると、まあね、必要不可欠なマシンなのかなと思いますね。はい、あともう一つ Mac に関しては MacOS が発表されました。あ、ね、いろんな場所の、ね、地名が採用されてますけども、
はい、
で今回はカタリナというような名前がついているというところで、カタリナですね、
はい、
ですね。でまあ、事前に、ね、iTunes が終了するという話をされてましたけども、まあ、実際に今回の、まあね、OS から iTunes がなくなるという感じで、うん、iTunes が担当していた機能が3つのアプリに分割されるという感じです、うん、まあ、1つが、音楽の、まあ、ミュージック、さらにはまあポッドキャストと、あとは Apple TV といった形になっていて、はい、まあ、今までの iTunes ね、それこそまあポッドキャスト機能も入ってましたし、あとまあ動画の機能もありましたし、あとまあ iPhone を同期して、ね、データを貯めておくといった機能もあったりもしたので、まあ、それは全て分割して、まあ、アプリケーションとして、ね、独立させたというところがあります。これね、あのいろんな報道では iTunes が終わることによって、まあ、ダウンロードの音楽販売もなくなるみたいなニュアンスの記事も多いんですけどもはい、はい、これはあくまでも間違いであって、あの新しいアプリでもちゃんとダウンロード販売は継続するという話なので、このあたりはね、ちゃんとね、あの説明しておかなきゃいけないかなという感じです。あと、面白い機能としてサイドカーという機能がありまして、 iPad をまあサブディスプレイとしてまあ表示することが可能になるという感じです。なので、まあ、今もね、私まあ出張の環境ではメインの MacBook Pro があって、その隣にこう iPad を置いてるんですけども、
はい、
その MacBook で表示している情報を有線でも無線でもいいんですけども iPad で表示できるという感じになるので、まあ、ディスプレイが、ね、2つある状態で仕事ができるというところで言うと、ね、これまた、ね、いろいろと iPad の使い方としては可能性を感じるものかなというところですね。はい、
はい、
まあ、ざっくり、ね、あの OS 説明しましたけども、大体こんな感じかなというところですね。
さあ石川さん、今回の発表結構盛りだくさんといえば盛りだくさんでしたけれども、総評などいかがでしょう。
まあ、なんか盛りだくさんすぎてちょっと疲れたなっていうのが正直なところでまあね、あのもうね、それこそテレビがあって、ウォッチがあって、 iPad があって、 iPhone があって、で Mac があってっていうところで言うと、まあね、 OS の種類がいっぱいある。でそれぞれね、やっぱり画面サイズも違えば操作性も違うので、まあ、進化するポイントも異なってくると。でさらにはその新製品の発表というところで言うと、まあ2時間20分ぐらい記者会見をやったんですけども、 まあ、ちょっと長いかなっていうのが、ね、あの参加していた人にとってのまあ感想でしたけども、ただね、まあ、それぞれ製品進化しますし、便利になっていくというところでいうと、まあ、秋にねいろんな新製品出ると思いますけども、その新製品が楽しみだなというふうに思いましたね。
はい、はい、さあというわけで石川さん、美味しいもの食べました？
現状まだ何も美味しいものは食べてない感じですね。だいたいそうですね、まあ、あのプレスルームにあるご飯を食べてるという感じなので、まあ、普通なものしか食べてないですね。
あ、はい、また忙しそうなので石川さん気をつけて取材続けてください。
はい、ありがとうございます。
はい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集 iPadOS 発表 WWDC2019 キーノートを振り返るでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
今回まあ気象講演でいろいろとね、あの OS の紹介ありましたけども、まあ、やはりまあ一番盛り上がったところで言うと、まあ、SWIFT UI なのかなという感じです。
はい、
まあね、あの SWIFT というね、あのそういった iOS 向けとかのね、あのアプリを開発するまあ環境がありますけども、これが本当ね、単にこう文字を打ち込むだけではなくて、ユーザーインターフェースがまあね改善されてると言いますか、いろいろとこうマウスを使ってドラッグしていろんなものがこう配置できるようになったりですとか、メニューが出てきてそれで色を変えたりですとかするようになるというところで言うと、自分もそんなにプログラム経験ないですけども、パッと見た感じ、あ、これだったら自分できるんじゃないのかなというところがね、ちょっと可能性を感じる新しい進化なのかなというふうには思いました。おそらくまあね、何千人って開発者いましたけども、開発者が一番苦労しているところが改善される、もうほんとこうサクサクとプログラミングができるようになるというところで言うと、開発者が一番喜んだのはまさにそこだなって気がしますし、まあ言ってね、開発の負担が少ないということは結果としてね、優秀な開発者も集まってきますし、それがこうね巡り巡って、まあ、iPhone の魅力を高めていくというところで言うと、まあ言ってね、プログラム言語をね開発するというのも Apple としては重要なことなのかなというふうに思いましたね。はい、
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、人気スマホギャラクシーの新モデルをサムスンさんに紹介していただきます。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。 Suck it!